本日の御言葉の箇所を開いてまいりたいと思います。本日はローマ人への手紙第6章15節から23節になります。ローマ人への手紙6章15節からお読みいたします。ではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。説教、神にのみ聞き従う神の奴隷、松永牧師です。
今病の中にある方々を覚えて私たちは祈っております。ぜひお祈りを続けていただけたらと願っております。私たちが天の父なる神様と呼びかけ祈るとき、そこには力強い神の御手があるということを信じて祈りたいと思います。この天地を作り、今もすべ治め、すべてをご存知で、すべてを成し遂げられる父なる神の御手が、どうぞ今病んでいるお一人お一人の上にあるように。またどうぞその神の御手が教会の上にもあるようにと、私たち共に祈っていきたいと思います。また今日礼拝をご一緒に捧げているお一人お一人の上にも、その神の御手による祝福と平安がありますようにと祈ります。主イエスの使徒であるパウロがローマの教会に宛てた手紙を私たちは読んでいます。パウロという人は繰り返し恵みを語ります。先週の箇所にも、あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。恵みのもとに、あなたは恵みのもとにある、大変明るい言葉をパウロは語り続けています。太陽のもとにあるように、あなた方は神の恵みのもとにある。太陽の光を浴びるように、あなた方は神の恵みを浴びている。その恵みによってあなたの罪は許される。その恵みによってあなたのどんな罪も許されるのだ。罪と恵みは決して50-50ではなくて、どんなに罪が深まろうとも大きくなろうとも、その深まりよりもさらに深い恵み、 その大きさよりもはるかに大きな恵みとしてパウロは恵みを語りました。あなたは神の恵みのもとで罪が許されている、これからも許されていく。しかしそういう言葉を聞いてよからぬことを考える人たちもいた。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるというのだから罪を犯そう、どうせ許されるのだから罪を犯そう、何したって許されるのだから罪を犯そうという考えです。パウロは経験している、こういう考えを。どこでそういう考えに出会っているかというと、もちろん教会の外でパウロのこの伝道に反対する人たちにそういう言い分があったんでしょう。律法がなかったら人は点でバラバラ変な方向に行くじゃないか、律法があるから、ガイドラインがあるから人は真っ当に生きられるんだ、それを恵み恵みって言ってたら人はおかしくなっていくだろう。なるほど。けれどもパウロがこういう声に出会ったのは教会の外だけでなく教会の中でそういう声にまた出会ってる。パウロはこのローマ人への手紙を記したのはコリントで記したと言われています。ギリシャにあるコリントで、でそのコリントの教会がどういう教会だったかというと、まさしく神の恵みを誤って受け取った、誤って理解した教会だった。これ時間あるときにコリント人への手紙をぜひ読んでみたらいいと思います。ああ、恵みの受け取り誤った方、教会がここにあるんだ、こうやって記されてるんだってわかると思います。恵みがあるから罪を犯しても大丈夫って考えた、どうせ許されるんだから罪を犯したっていいじゃないかと考えた。彼らコリントの教会は恵みのもとにあるのだから、恵みのもとにあるのだから罪を犯そうと大変罪に甘えた生き方をしてた。今日ここに集っておられる方々の中で同じように言う方はおられないと思います。さあ許されるんだから罪を犯そうという方がここには私はおられないとそのように知っています。けれどもさあ恵みのもとにあるのだからとどこか静かに誘われているということはあると思います。教会は罪人の集まりだから罪をも犯す、教会は罪を犯さないその完成に向かう途上だから罪を行うのは仕方がない、これ確かなことです。確かに教会は罪人の集まりです。そしてやがての完成に向かう未完成な集いです。これ確かなことです。しかしそういうさも確かなことを利用して、だから教会ってのは罪を犯しても仕方がないんだ、だから私たちは罪を犯すことは仕方がないんだと、まるで罪の扉をもう一度ギャーッとこう開けるような、そのような生き方いざなわれてはいないだろうか。神の恵みのもとでの生き方というのはそういう神の恵みを利用した罪に甘えた誤った生き方ではありません。それでは神の恵みのもとでキリスト者は教会は私たちはどう生きていくのか。パウロはそのモデルとして奴隷ということを取り上げています。多分これがローマの教会でパウロが伝えたい真意が伝わるモデルだったんだと思います。奴隷の仕事、それはいろんなことがある、まあ、水汲みに行け、買い物に行け、まあ、おそらくこのコリント、ローマには奴隷といっても大変知識のある奴隷がいて、家庭教師をするとか教育を施すとか、そういういろんな奴隷がいたと言われます。けれども奴隷の仕事は何といっても服従することです。主人の言ったこと以外はしない、主人の言われたことだけをする、これが奴隷の仕事。 服従という言葉には2つの意味があると言った人がいました。1つは主人の声にのみ聞くこと、もう一つは主人の声にのみ従うこと、これが服従だ。誰の声を聞いているのか、誰に従っているのか、誰に服従しているのか、それでその奴隷が誰の奴隷かが分かる。で、これは私たちの生き方においても当てはまるものではないかと思うんです。私たちは何の声に聞いてるか、何の声に従ってるか、考えてみたいと思うんです。考えてみると、いろんな声を私たちは聞いてる。そして、いろんな声に従ってる。決して一つじゃないと思います。二つ、三つ、四つ、いろんな声に聞いている。そして従ってる。ただ、パウロは私たちが何の奴隷であるかということについて、それは複雑多様、100通り200通りもあるようなものではなくて、たった2つだというふうにパウロは言います。結局のところ、人というのは神の奴隷か、それとも罪の奴隷か、この2つに分けられる。結局のところ、人は神にのみ聞き従うか、神の奴隷か、それとも神以外の何かに聞き従ってる。神以外の何か、それは罪に聞き従ってる罪の奴隷か、人ってのはこの二つの奴隷に分けられるんだとパウロは言うんです。人は神の奴隷か罪の奴隷か、そのどちらの奴隷か。今日の箇所でパウロはそのことを詮索するのではなくて、詮索ではなくて神に感謝している。なぜならローマ教会、ここにいるキリスト者、ローマ教会の人々はかつては罪の奴隷だったけれども、しかし今は神の奴隷となっているからです。あなた方はかつては罪の奴隷であった。かつてはどのように生きてきたか。かつては罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていた。罪の奴隷は自由に振る舞っていたというんです。自由っていう言葉。まあ、教会にはいろんな世代の方々がおられます。自由なんてものが私の青春時代にはなかったっていう世代の方もおられるし、もうまあでも全世代そうでしょうかね。今でも若い世代でも、もっと自由になりたい、もっと親から自由になりたいとか、もっとあの人から自由になりたいとか、もっと私はこういうふうに思った通りにやりたいとか、とにかく自由というのはいつの時代も私たちの身近にある宝物のようなものであると思います。自由というのは何にも縛られていない、そして自分の思うままにできる、これを自由という。その自由というものは大変求められ、大変大切にされる。聖書も自由について語りますけれども、聖書の自由と私たちの一般でのこの世間での自由というのは少し違うなとも気づかされます。聖書は自由というのは無条件で、そのままで全てが良いというわけではないというんです。悪い自由があるというんです。罪の奴隷であった時、あなた方は義について自由に振る舞っていた。義について、神の正しさ、神の教え、もしくはそれは神ご自身について自由に振る舞っていた。神の言葉に従うのではなく、自分の思うままに自由に振る舞い生きていた。罪の奴隷にある自由というのは、それは さまざまな自由がありますけれども、結局のところ神を無視する、神の言葉を無視する、そういう自由さです。以前あなた方は自分の手足の汚れと不法の奴隷として捧げ不法に進みましたとパウロは別その近くの箇所で言ってますけども、これは何もその人の生き方が汚れてるとか、その人の生き方が法にのっとってないとかっていうことじゃなくて、その人の生き方が誠の神を無視した、神の言葉を無視した、そういう異教的な生活をしてるということを指している。義について自由に振る舞う生き方、聖書はそれを罪と呼びます。いくら自由といっても悪い罪がある。その罪は、その自由は罪である。神を無視する罪、神に聞き従わない自由、神に聞き従わない罪、そして結局それは罪に聞き従い、罪の奴隷として罪を犯して、そしてその人は死に滅びに至るんだ。パウロは神に感謝します。あなた方はかつてはそういう罪の奴隷だったけれども、今は義の奴隷、神の奴隷とされている。恵みのもとにあるキリスト者は神の奴隷とされている。決して貧困法制、清廉潔白に生きている人を神の奴隷と言っているのではない。パウロは恵みのもとに置かれたキリスト者を神の奴隷とされたんだと言っている。あなた方は神の奴隷とされている。それは伝えられた教えの規範に心から服従したからだ。パウロはここで神に何を感謝したでしょうか。伝えられた教えの規範に心から服従したというなら、褒められるは服従した私たちではないでしょうか。私たちはその教えを信じて従ったんだ。評価されるべきは誰か。それは従った、信じた私じゃないかと思うのが普通だと思います。けれどもパウロは神に感謝して。それは罪の奴隷を神の奴隷と新しくしてしまう教えの規範、神様が罪の奴隷を掴んで、その罪の奴隷をその教えの規範に入れてしまわれたから、入れてくださったから、渡してくださったから、私たちは神の奴隷とされたんだ。パウロはそういうことを感謝してるんです。伝えられた教えの規範のこの伝えられたっていうのは、渡されたというふうに訳すべきではないかという人がいます。神が罪の奴隷である私たちを捕らえてくださって、そしてそれが、その手が、その御手が神の奴隷とする教えの規範に渡してくださった、入れてくださったんだ。私たちが家を失い、何から何まで全てを失っているとしたら、そして路上をさまよっているとしたら、神が私たちのもとに来てくださり、私のもとにおいでと掴んでくださり、そして神がご自分の家に連れて行ってくれたと考えて良いと思います。そこで感謝すべきは誰でしょうか。神に感謝すべきです。パウロはそのことを感謝しているのです。路上にさまよう罪の奴隷であった私たちを主がつかみ、神の家へと運び、渡し入れてくださった。このように神の家に運び渡し入れてくださったからこそ、私たちはこの教えを、この方を信じ従うことができるようになった。もちろんこの教えの規範を信じる、そして従うというのは本人の意思のことでもあります。確かにそうです。 しかしパウロは神に感謝している。その本人の意思の前に、意思以前に神が私たちを運び入れ、そして私たちが信じ従うことができること、それもすべて神のおかげだ、神の恵みだ、神に感謝します。この教えの規範というものが具体的に何であるのかということをパウロは今日のところで記していません。それは何も隠したいからじゃなくて、この教えの規範が何であるのかというのは明らかなことだからです。罪の奴隷を神の奴隷にしてしまう教えの規範、それは何か。それは主イエスの福音以外にはありえない。みんなそのことは知ってるだろう。説明はいらないだろう。私たちを罪の裁き、私たちの罪の裁きを代わりに負ってくださり、私たちを罪から解放してくださり、そればかりか私たちが神に対して生きるものとしてくださる福音、この福音に私たちは入れられてしまったんだ。私たちの主なる神様は私たちを教えの規範、福音、それは主イエスご自身と言ってもよいと思います。私たちのことをイエス様に渡してくださったんです。そしてイエス様はその死と復活によって私たちを神の奴隷としてくださった。イエス様は私たちを罪の奴隷から、罪の鎖から解放して、私たちを神のものとして、神に対して生きるものとして、神の声に聞き従う神の奴隷とイエス様がしてくれたんだ。恵みのもとにいるとき、主イエスを信じるとき、いや私はダメなのよねとか、私は弱いのよねとか、弱音を吐くことは私は良いとは思わない。弱音を吐きたくなる気持ちはわかるけれども、弱音を吐くのはふさわしいことではないんではないか。だって神が私たちを神に聞き従えるものとしてくださったというんです。神の奴隷としてくださった、神に生きるものと神がしてくださったのです。そんな神に対して神様、私はまだそれはできないと思うんですと文句をつけることはできない。弱音を吐くことはどうなんだろうか。主イエスの使徒であるパウロ、そしてもう一人、もう一人というか使徒は他にもたくさんいますけれども、12人いますけれども、そのうちの一人のペテロという人の記した言葉にこんな一節があります。第一ペテロの2章の24節、第一ペテロの2章の24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪から離れ義のために生きるため。主イエスがどうして自ら十字架にかかりその罪を負われたのか、それは私たちを罪から解放する、そして私たちが罪から離れて生きるため、そして義のため、神のために生きる、そのために主イエスは十字架にかかられたのだ。十字架と復活の力は私たちをただ罪許すだけで終わるのではなく、罪から離れて生きる力をもう私たちに注いでいる。私たちが罪から離れ神に生きるための力をもう私たちは受けてるんだ。イエス様は私たちを本当に新しくしてくださった。罪に生きる人を神に生きる人に私たちを変えてくださった。罪に聞き従う罪の奴隷を神に聞き従う神の奴隷に作り変えてくださった。私たちのこの耳を新しくしてくださった。私たちのこの体を新しくしてくださった。神に聞き従う新しいものに 福音である主イエスはしてくださったんだ。ある説教者がこのようなことを言っていました。私たちは主人が定まれば日常が定まり、そして行き着く先も定まってしまうのだ。これは今日のパウロの言葉を本当によく言い当てている言葉であると思います。キリスト者は神の奴隷とされた。キリスト者にとっての主人は定まった。聞き従うべきは神であると定まった。それなら私たちの日常の生き方も定まってくる。それは罪に聞き従うものではなく、神に聞き従う日常に集中していくものだ。定まっていくものだ。パウロは恵みのもとに生きるキリスト者の生き方を奴隷になぞらえました。大変センスがあるなと思います。奴隷というのは決して簡単な仕事ではないと思います。奴隷というものは緊張が伴うものであると思います。奴隷において主人の話を聞く、そして従うということはなんとなくの働きではなくて、大変自覚的なものであると思います。主人の言葉を聞くときにぼーっと聞いているような奴隷は良い奴隷ではない。聞き漏らしがあったり、あれそんなことご主人様言ってたかななんてことになって、それは良い奴隷ではない。聞き従う生き方というのは大変注意深いものであると思います。主人の声はどれだ、あ、主人はこう言ってる、この主人の声に従い生きようと。心は熱くったとしても大変クリアで冷静です。パウロは言います。神の奴隷となった今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。キリスト者の主人である神はキリスト者に清潔に進みなさいと生き方を告げておられます。この清潔というものについては多くの聖書を仲介する人たちはこれは御霊の実を結ぶということだと言っております。御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そういう御霊の実を結ぶ清潔に進み行きなさい。これが私たちの注意深く聞く、そして従う主人の声なのだ。私たちの主は私たちにこう告げておられる。恵みのもとにあるあなた方は清潔に進みなさい。主人が定まれば日常が定まり、そして行き着く先も定まると言いました。罪の奴隷は主人である罪の声にいつも聞き従い、その日常は罪を犯すことであり、そしてその行き着く先は死であり滅びである。これは決定事項です。罪の奴隷はたとえ自分で自覚して一生懸命に罪を行ってたとしても、たとえ嫌でも罪を行わざるを得ず、そしてその罪に見合った報酬、あなたはこれだけの罪を犯したねというレシートをずらーっと出されて、さああなたの罪の報酬はこれだとして、神の裁きとしての死と滅びに定められている。しかし私たちは神に感謝します。神の奴隷に与えられているものは何でしょうか。神の奴隷に与えられているものは報酬でしょうか。いえ違う。 パウロははっきりと書き分けてる。神の奴隷に与えられているものは賜物だ。神の奴隷として神の声に聞き従い生きようとする私たちも、十分に満足に主に仕えることはできないことがあるかもしれない。時には逆行するように罪を犯すこともあるかもしれない。あるでしょう。神の奴隷としての歩みを報酬として数えられたら、私たちの手元に一体どれだけ来るのかは大変心もとない。けれども、私たちは神に感謝します。神の奴隷に与えられるものは報酬ではなく、賜物だからです。神の奴隷に与えられるものは、賜物としての永遠の命であるというのです。たとえどんなに私たちの地上での生涯が、神の奴隷としての生涯が、拙いものであったり、心もとないものであったり、至らないものであっても、私たちには、賜物として、約束として、永遠の命が与えられている。マタイの20章だったでしょうか。ブドウ園の主人の話を思い起こします。朝早く働いてる人たちにはこれだけやろうって、 昼になったけどもまだこうなんていうかな、雇用案内所みたいなところにたくさんの人がいる、うちのところで働けばこれだけやるからって言ってくる、夕方になってもまだいるからうちのところ働きに来なさいって言ってこう呼んでこう働かせる、よしじゃあお支払いの時間だってことで、じゃあ一番最後に働きに来た人おいでって言って十分に与える。そうするとその前に来た人、そして朝から働いている人は、うお気前がいいね、もっとうちらの時はもらえるんじゃないかと思う。でもみんな同じだけ与えられる。私たちの主というのは、私たちの主なる神というのは大変気前の良い方なんだ。この地上の神の奴隷としての生涯がたとえ至らなかったとしても、あなたは私のものだ、あなたは私の奴隷だ、私はあなたにこれだけ与える、永遠の命を与えると約束してくださっている。賜物というのはそういうものです。報酬じゃない。神は私たちに賜物を与えようとしてくださっているのだ。神を主人とする神の奴隷は、神の声に聞き従う日常に定まっていき、そして神と共に永遠に生きる永遠の命という終わりに行き着くんだ、定まってるんだ。パウロの感謝というのは大変奥深いものがあるかもしれないです。ただ今だけじゃなくて、最後に至っても私たちがどんなに至らなくても、恵みのもとで生きる神の奴隷とされた私たちに、神はこれほどによくしてくださるんだ。永遠の命というものを望み見ながら、神が告げられる清潔に進む、その生き方に聞き従いなさい。罪に舞い戻るのではない、恵みを利用するんじゃない、神の恵みに感謝して、神の声に聞き従って、清潔に進み生きる。これが神の恵みのもとで生きるキリスト者の歩みです。主イエスはこう言われました。もう皆さんもよくご存知の箇所です。ヨハネの福音書です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。羊は羊飼いの声を聞き分ける。 羊は羊飼いの後についていく。これは主イエスと教会、主イエスとキリスト者の関係を表すものです。皆さんもご存知の通り、教会にはいろいろな人が集まっています。それは世代というか年齢もバラバラだし、また育ってきた環境、まあ、場所、生まれた場所とか育った場所もいろいろ違う。家父も家父、家の、ね、その育ってきた家の環境も違う。いろんな親がいた。いろんな兄弟の中で育った。みんなバラバラだ。羊に例えるなら、大きい羊もいれば小さい羊もいるし、力が強い羊もいれば弱い羊もいる。生まれたばっかりの赤ん坊の羊もいれば、年老いた羊もいる。せっかちな羊もいると思うし、おっとりした羊もいるし、羊は様々です。しかし、主イエスの羊は、どんなにバラバラであっても、皆一様に、羊飼いである主イエスの声にのみ聞き従う。これが主イエスの教会、私たちの姿です。私たちの主人である主なる神は、そして私たちの羊飼いである主イエスは、私たちにこう言われます。今はその手足を義の奴隷として捧げ、清潔に進みなさい。この主の御声に聞き、従い、この主の御声の後に私たちも従い行きたいと思います。神の恵みのもとで生きる私たちの歩み、それは罪に舞い戻る、罪に甘える生き方ではなく、罪から離れて、神のために、神の語られる言葉に聞き従う歩み、清潔に進む歩みです。どうぞ私たちの歩みの中でいろいろな声が聞こえてくる。職場の中で、家庭の中で、いろいろな人間関係の中で、いろんな声が聞こえてくる。注意深く聞き分けたいと思うのです。その中で私たちの主は何を語っておられるか、聞くだけでなくて従いたいと思うのです。そのように生きる神の奴隷とされているから、私たちの主人の声にのみ聞き従う従順の奴隷、義の奴隷、神の奴隷とさせられたのですから、そのように私たちは歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、罪しか犯し得なかった私たちがあなたの恵みのもとであなたの奴隷とされました。あなたの恵みのもとで生活に清潔に進み、御霊の実を結び歩むものとされていることを感謝いたします。どうぞ私たちがいつでも神の奴隷とされたことを思い起こし、聞き従うべき声に聞き従っていくことができますように。罪から離れよ、義に生きよ、そのために私はあなたに福音を与えている、あなたのために死に、あなたのためによみがえった、主イエスの御声にどうぞ聞き従いながら私たちの歩みを祝福してください。新しい一週間、いえ神の奴隷とされた私たちの生涯はこれからも神の奴隷です。聞き従うべき方はあなたです。聞き従うべきはあなたです。私たちはあなたに聞き従うものです。どうぞ十字架で死に復活された主イエスの御声に、御後の後について行かせてください。私たちの主イエスキリストの 皆によって祈ります。アーメン。